地獄で先に待ってるぜ。
バブルビー
ミニのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、
はい、115回目です。
115、
はい、うん、もう、今日はですね、収録日は2月の16日なんですけど、うん、
まだ2月ですよいつの話しとんねんっていう。
これはもう3月の17日ですか、うん、
3月17ですよ、
うん、全然もう春なんですよね
もうね、化石みたいなラジオですねこれ、
うん、でまあ、毎度のことなんですけど、うん、よく言ってますけども、うん、はい、まあ、収録4週分まとめてやってるんで、どうしてもタイムリーな話題が古くなりがちと、うん、
なりがちですよ、
うん、でこれが、まあ、時事ネタだけでなく、
うん、
いよいよゲストに出ていただいた方の情報もどんどん古くなっていく、
どんどん古くなっていくっていうね、
カラパタさんの写真集、はい、
写真集、
なんかもうとっくに売ってるそうです
まあ、先週か、
はい、
カラパタさん2週間にわたって、うん、あのね、世界旅行した話をして、
はい、
で写真集出したいなって言ってたけど、う
ん、
僕らが収録したその次の週ぐらいに、予約受付バーッと始まって、でもう300部全部こう予約で埋まって、増刷、うん、みたいなことをやりだして、
売れ売れじゃないですか。でね、これ、驚くことで、2月16日なんです、
う
ん、今日は。
そう、
カラパタさんの回をね、まだ配信してない
んです。まだしてないんですよ。
ひどいね
この前後感、
うんうん、これから先2週分配信するのはカラパタさんが写真集出したいなって言ってる回なん
て言ってる回ですよ
もういよいよ訳が分からなくなってきた
そう、
困りましたね。
困りましたよ本当に。
で、まあ、カラパタさんだけじゃないですよ、トーリアさんもそう、
トーリアさんがね、うん、アナログレコードを出すっていう話で、うん、スパウォーズを出すっていうので、うん、
それ
で
資金面で大変だって言ってて
言ってて、
うん、
でそれでその時はまだクラウドファンディングするって話してなかったじゃないです
か、
うん、まだ本人多分予定したんだけど、うん、言わずに、うん、なんかサプライズで隠してたと思うんですよ、
うんうん、
お金がね必要なんですよね、うん、とかなんか言ってたんだけど、うん、その次の週に、
うん、
いよいよクラウドファンディング開始でドーンってやったら、うん、もう100万以上、
うん、
2月16日時点で130万いったん。
はあ、
すげえ。
264人で、
うん、
今130万。
それアナログレコード何枚すますかって、
どうすんの、そんなにお金集まってどうすんの。
フルアルバム作れちゃうよっていう
ね
おじさん株とか買っちゃうとどうすんの。
これちょっとさ、
うん、でも今までのレコーディング費用とかもありますからね。
ありますけどね、
うん、
ありますけどすごいですよ、
うん、まあ、2枚ぐらい出せますね。
2枚ぐらい出せますね。
しばらく大丈夫ですアナログで、
うん、まあ、うん、うちらのラジオ出たおかげ
あのね、そうですね、
はい、
うちらのラジオは、うん、まあ、4週分まとめ取ってるんでどうしてもタイムリーな話題が古くなりますけども、はい、その話題になる前に何かことを起こす前に、うん、うちらのラジオに出といて、うん、こういうことをやろうと思うんだっていうのを話しておくと、はい、ひょっとしたらうまくいくようになるのかもしれない、
うん、これはそうですよ。そのなんか、うん、告知効果とかではなくて、うん、なんかその受験の神様天満宮とかに行って、まあ、ね、こう絵馬を描いたら
縁起物です。
縁起物、受験に受かるとかね、うん、それに近いんです、
うんうん、まあ、カラパタさんに関してもそうだし、トーリアさんに関してもそうだし、はい、どちらも大成功なんです、
大成功ですよ、
うん、この番組でやろうと思ってんだよねって話したことが、うん、この番組が放送する前に大成功しちゃうんですよ
本当にね、うん、まあ、そういう縁起物ラジオと皆さん、ね、
縁起物ラジオ
と、告知効果弱いですけどね、う
ん、告知効果あんだかないんだけど我々もよく分かんないです
これはライブしますよ、 DJ しますよって言ってお客さん来るのかどうかは分からないけど、う
ん、なんか結構直に会うとこれから聞いてますよって
言われます、ね、
言われるんだけど、
うん、
ネット上ではそうでもないんじゃない
反応がねないと不安になるんですよ、
うん、
本当にみんな聞いてんのっていう、
ね、いやでも、ね、声優さんのラジオとかもそうなんだよな多分。
あ、そうなの、
うん、
反応がないの、
うん
うん、いや本当に、まあでも
こういうね、まあ、まあこういうのはね、
トーニ
ーさん別にその、
うん
うん、お前らに聞いてほしくてやってんじゃないんだよって変なやさぐれ方をするっていう、
まあ、
願掛け
縁起物として
縁起物として、
ね、捉えていただけると、
うん、何かことを起こす前にいい、
うん
うん、このラジオに出とくとうまくいくかもしれない
よ、かもしれないよ、なんか告知してもらおうとうまくいくかもしれないよと、うん、いうことで、
そういう風に見ておいてもらえるといいんですけどね
すごいよく言うよね、うん、本当に
もうだしょうがないよ、
しょうがない、
どうやったって4週分まとめ取っていくしかないんだから
、まあ、そういうものだということで、
うん、
はい、楽しんでいただければと思うんですけども、
はい、
まあ、3月中旬ということで、
はい、
新生活が始まる人も多い
そうですね、
時ですよね。
まあもう今準備じゃないですか、4月からみんな新生活が始まる人もいるわけで、うん、
いるわけで
3月の今17日、
うん、17か17、
うんうん、って言ったらもう結構バタバタしてくるじゃないですかね。
そうですよね、4月からね、うん、新しい会社とか学校とかで引っ越したりとかね、うん、してる人も多いと思うんですけども、うんうん、まあ新生活ね、懐かしいですけどね、う
ん、
もう
懐かしいって言ったって何年前ですか。
いや俺だって新生活、そう3月に新生活なんてのはもう大学入る時とか、
その時ぐらいでしょ。
あ、就職する時、
就職する時ぐらい、
初めての会社に就職する時は、うん、まあ引っ越したから、うん、それ新生活っぽかったっけどね。
滋賀から東京に出てきたんだっけ。
それがそう、それ99年の3月、うんうん、
なんかその話前したっけ、
したっけ
何年か前の春の話で、うん、春ぐらいの放送でしたような気もするけどな、
したかじゃあいいか、
じゃあいいか
なんだよそれ話振っといてそれ。
そうだよな、うん、まあ、新生活始まって皆さんいろいろ不安だと思いますけど、
なんかないの新生活話。
俺なんかあるわけねえじゃん
なんかあるじゃん、なんか4月じゃ3月じゃなくてもさ、
うん、
なんか
それこそね、うん、20代の頃新生活ばっかりでしたからね。
まあね、
まあ、この番組もちょいちょい言ってますけど、うん、まあ、僕ほら高校中退で16歳でも、うん、社会に出てるわけですよ、うん、でまあ、春とか関係なしに、うん、まあ、最初はステンレスの溶接工場とか行って、うん、で20歳の時からまあ家を出てとか、家がなくなったんですけど、うん、この詳しく話すとディープな話なんで話しませんけど、うん、はいはいはい、20歳ぐらいからまあ 日本中転々とし始めるわけです、うん、あちこちを、うんうんうん、でまあ、いろんな仕事を経験してみようってんで、新聞をやったり、こうピンサロで呼び込みをやったり、パチンコをやったりと、まあ一つの仕事大体半年、長くて8ヶ月とか、まあ、1年やった仕事どんないですね、
いろんな各地を動いて、
とにかく動くために、うん、その寮があるところに入って、
でそのために切符を買って、
うん、そのために切符を買って、こうスケッチブックに貼り付けて
貼り付けて行くっていうのをしつつ、うん、
行くっていうのが、それは先週の話ですけどしかも僕じゃないですけど先週のゲストのナチさんの話ですけど、そういう生活したんで、まあ、はい、それこそ飽きたら、うん、飽きたら新生活が始まるという、飽きたらもうそこを辞めて別のとこに行く、
飽きるんだ、もう嫌だこれみたいな感じで、
嫌だこれっていうか、もうそろそろどっか行きたいなって感じなんですよね、
衝動的にね、
衝動的に、
はいはいはい、
うん、まあでも行く先々やっぱ不安っていうのはあるんですけど、うん、でも期待の方がやっぱ大きかったですね、うん、次はどんなことがあるのかなとか、うんうんうん、どんな仕事なのかなとか、うん、
ワクワク感、
ワクワク感、うん、うん、
なるほどな、
そういうのはでもすっかり年取るとなくなりましたね。
年取るとなくなるよね、なんか怖い、
新しい生活っていうのがね、うんうん、それこそ海外に移住とかでもしない限りなかなかないわけじゃないですか、
うん、そうだね、ただ今その東京近辺にいるわけじゃないですか我々は。
そうですね、
うん、で東京近辺でその音楽活動とかが割とこう根付いてきて、はい、知り合いもたくさんできた時に、うん、いきなり今から岡山行けとかさ、
うん、
その盛岡行けって言われたら、うん、ちょっと困るよね。
例えば今バブルビー京都から帰ってるわけじゃないですか、うん、このまま京都に転勤って可能性が出てくる、
あるはあるんです、
あるはあるんじゃないですか、うんですうん、この番組どうなんですかな
しなりますよ、この番組はもうどうしようもないですよね
京都に転勤になっちゃうとな、うん、もう戻ってこれないかもしれないって可能性があるわけです
よ、ね、かもしれないですよね。
そしたらもうおのおので番組やるしかないんですよね
それもうやる必要ないじゃないだからミニさんが来ればいいんですよ京都に。
バカ言ってんじゃないよこんなスポンサーも何もついてない番組だな
カメラ CS されるの録音になるんですよ。
それこそクラウドファンディング、
クラウドファンディングして
ミディが京都に行くためだけど
個人的な
っていうか、まあ各月各月で、うん、バブルビーが東京来るかミディが京都に行くかっていうふうになるのか、
うん、そうなんのかな、中間地点のなんか浜松
あたりで2ヶ月に1回とかならまあ
8回分、
うん、
うわ
8回分じゃないじゃん、2ヶ月に1回お互いが東京に行くか京都に行くかだから、うん、そうすると関西からのゲストも呼びやすくなるし
まあ関西のゲスト呼べるよね、最近しますけどね、
まあ無理ではないのか、
無理ではない、
うん、まあ、どうなるか分かりませんけど、できれば転勤なんてほしくないんですけどねめんどくさいんで
こればかり仕事だからね、
うん、まあでもそうですよね、会社員ならどうしてもそういう転勤ということで新生活が始まる可能性っていうのは
そういう可能性はありますよ、
ありますね、
うん、まあでもそれをあんまりネガティブに捉えたくはないしね、やろ
う、まあそうですね、やっぱりその新しい場所に行けば新しい人とも会えますし、うん、新しい出会いもありますし、
はいはい、
その人脈の幅も広がるわけ で、
うん、
でまあその土地土地 の、 その文化であったり風土であったりとかっていうのもやっぱり新鮮にこう受け取れると思うので、
うん、
決してこう悪いイメージばかりではない
ばかりではないと、なんかあると、
ただ音楽の活動してる人が、
うん、
地方に行くといろいろ大変ですね。
まあそれはね、なんかネット中心になるし、うん
う
ん、まあ、
ならざるを得ないですよね。
まだね、その行こうとする京都とか大阪とかっていうのはまあ都会なんで、うん、まだまだ音楽やってる人多いから、うん、全然恵まれてると思いますけどね。
ですね、うんうん、これがもうね、こう例えばどこですかね、あんまりこう例えば秋田とかさ、まあもちろん現地のライブハウスクラブとかあるとは思うんですけども、うん、まあ、なかなかこう東京で東京主体に活動してる人たちとはまた違う感じになっちゃいますよね、うん、どうしても。
でもまあそこはそこで楽しいかもしれないですけどね、うん、だから僕は最近その去年ぐらいから大津、うん、のクラブムーブ、
はいはい、
あそこでのムーブジャパンという J-POP イベントに、うん、まあ、よくゲストで出るようになって、うん、まあ、先週も出たんですけど、うん、でそこにいてやっぱり大津の人、大津とか滋賀の
やはり琵琶湖周辺の人しか
来ない、琵琶湖周辺の人なんですけど、うん、やっぱりそのなんだろう、文化がやっぱりこっちと全然違うのか、
まあ、うん、
なかなかその、うん、空気が違いますね。
違いますか、うん、まあ、でもその地域に根ざしたイベントっていうのはやっぱその年々にあると思うんですよ、うん、
それはそれですごい面白いんですよ、うん、地域に根ざしてるの
は、そっちはそっちで面白いのかもしれないから、まあ、うん、その人のスタンス次第ですよね、
うん
うん、全国にこうバーッとアピールしていきたいか、うん、まあ、単に音楽を楽しみたいであれば、うん、それは現あの地域に根ざしてやっていくのも一つの手かもしれませんし、
うん、ただやっぱり東京っていうのは恵まれてますよ。
恵まれてますね。
だから地方に行って、うん、そこに東京らしさを求めちゃいけないんです。
それはもうそれは
そこは絶対ですね、
うんうん、そしたら絶対不満しか出ませんから、
うんうん、だからその東京とか近辺で長年こう慣れて過ごした人が地方に行って東京らしさを求めるからストレスになるんであって、
うん、
その緩さの中に身を置けるかどうかですよね、やっぱりね。
そうですね、その緩さの中でまあ一つのムーブメントを起こそうっていうふうに思うのもまあ自由なんですけども、
はい、まあ、そんな真面目な話、
真面目な話
ですけど、うん、まあ、新生活でね、
新生活で
引っ越す人いると思うんですけども、うん、
まあ、これから楽しいことはあるよ、うん、本人が楽しく撮ってればね。
そうですね、
うん、ネガティブに考えることはないかと思いますので、
まあ、でも外出て遊びに行くっていうのは重要じゃないかなとは思いますけどね。
人と会っていろんな人と出会って、
うん、飲み屋でも何でもいいんでっていう、うん、
まあ、春になっていろいろ出やすいと思うんでね、はい、皆さん街に繰り出してみませんか。
見ませんか。
そんなわけでひどいな、
偽善者っぽい
ラジオだって
きた、ラジオだってきましたけども、はい、
まあ、115回今回のゲストは、
うん、ゲスト、
アニクラのテオといえばもうこの方しかいませんよね、
はい、
DJ シーザーさんです。
どうもです。
はい、声がでかい、はい、声がでかい、
声がでかい、
うん、
声がでかい、
すっかり芸人ぐらいの声量です。お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
あの去年ですね、うん、あのコバコアという
小箱は、
歌舞伎町のバンプという箱で、
う
ん、DJ シーザーさん主催のハードコアイベント
を、う
ん、やっていただきまして、うん、そちらに僕も呼んでいただきまして、
はいはい、
それ以来です。
そうです。
あ、
楽しかった、あれ、うん、
あれ面白かったですね。
めっちゃ面白かった。
何月ぐらい、
あれ何月
だっけ、何でしたっけ、10月でしたっけ、
10月
とかです。寒かった記憶ある。
小箱は
本当小箱です。
小箱のコアっていう、
ね、小箱のコア、
すっごい盛り上がった、
めちゃくちゃ盛り上がりました、
ね、いいね、
はい、
あれは第2回第3回とやってほしいんですけど、うん、最近シーザーさんが異様に忙しくなってるって
異様に忙しい、
忙しくなっちゃって、
まあ皆さん知ってると思いますけども、最近はニコ動方面とかで、
うん、
バンバン出てるし、
うん、
あとはまあイベントもオファーもほぼ、うん、毎週のように、
そう毎週ですね、うん、
あ、
すっかり人気 DJ としてご活躍中です。そんな DJ シーザーさん、
うん、はい、
まあ、そもそもシーザーさんがなんで DJ になったかとか、
うん、
その辺の話を、
そうですね、
そういうとこからなんですね、
ぜひ、はい、まあ、はい、あの自己紹介から、
自己紹介
から
前編で自己紹介みたいな感じです、
ね、そうですね、
前編で自己紹介、はい、
うん、はい、
後編は好きな話でいいです。
あ、なるほど、
後編は自由です、
ね、うん、はい、
そうですね、まずシーザーさん、はい、最初に DJ をになろうかなと思ったきっかけみたいなのってあるんですか。
まずモテたかったんですよね、
うん、
まずモテたいのがあって、
まずモテたいっていう、
まずモテたいっていう初期衝動が、う
ん、それがいくつぐらいの時、
それこそもう中二ぐらいからじゃないですか。
早い
ね。誰しも思うじゃないですか。
あ、モテたいからまず DJ に目指したじゃなくて、モテたいって、
まあ、モテたいって言ったら衝動が本当まさに中二病からです、
ね、うん、でモテるために DJ になろうと思ったのがいくつぐらい。
DJ 自体はもう本当初めて10年もまだ経ってないので、
うん、
あれですよ、最初ずっとバンドやってたんで。
あ、バンドマンだった
んですよ。
そうだったんだ。
中2ぐらいにモテてと思って。
どんなバンドやってたんですか。
あ、普通によくありがちなロックバンドです。
ロックバンド、コピー
あ、コピー版ですね。ブルーハーツとかもやってました。
ブルーハーツとかやってた。
ブルーハーツとか超コピーしました。
中2ぐらいからバンドだった。
そうですね、ギター買って。
あとギターだった
んですか。ギターとボーカルですね。
あ、
一番モテそう、
一番センター、
一番モテそうって言ったらそれだけの理由ですね。
モテた
の。 モテなかったですね。あ、そう。モテてる自分を演じていただけでした。今思えば。畜生、
うん、結構暗黒だな。
暗黒時代ですね。
ライブハウスとかでもやって
た。あ、やってましたよ、全然。やってました、やってました。
ずっとやってたんですか、バンドは。
その、あ、ずっと高校卒業までずっとやってましたよ。卒業するまでかもしれない。もっとずっとやってましたよ。
もっとやってた。
だから、DJ 始まるまででやってたから、
うん、じゃあ10代の時はもう
ずっとバンドです、うん、それこそも
う20年前半ぐらい、
そうですね、
長いですね、
ずっとやってましたよ、うんう
んうん、でバンドは結局諦めた、
諦めた、ですね、あの一緒にやってたギターとベースのやつがですね、うん、あのめちゃめちゃうまいやつらで気も合ってたんですけど、うんうん、家業継ぐからって九州帰っちゃったんですよ。二人とも、
ありがち
だ。二人ともそう、二人とも長なんで、うん、家を継ぐから
っって。大体20代前半でそうなっちゃいます。一回
そうしてるんだ。ああ、そっかと思って。
一人残された。
一人残されて、うん、どうしようかなと、これじゃモテないじゃないかと。
うん、他に俺がモテるためになんかないのか。
モテるためになんかないのかよと。うんうんうん、で、まあ、やたらCD とか、あ、まあ、兄貴が、うん、結構コレクターだったのもあって、うん、CD とかレコードやたらあったんですよ。うんでロックだけじゃなくてもヒップホップとかも、うん、ハウスとかも超聴いてたんで、うんうん、どうしようかなと思ってた時に、うん、これあの秋葉原 DJ ガイドでも書いたんですけど、うん、あの友達が西川口にですね DJ バーを開けたんですよ、うんうんうん、でそいつバカだから、うん、DJ の知り合いいないのに DJ バー開けたんですよ。
すげえな。
でこういうちゃんとバーにこういう DJ ブース作って機材も揃えて、うん、おー揃えたんだっつって、うん、これ誰やんのっつってちょっと知り合いいなくてさ
その友達はなんで DJ バーを始めた
んだ、やりたかっただけなんじゃないですか、
やっぱモテたい
からモテたいからじゃないですか、
DJ バーのテンションかっこいいよな。
俺と知り合いだからこそやっぱ考え一緒なんでしょう、ね、でもこれどうすんだよっつって、うん、だってもう来週オープンでしょっつって、うん、なんかお前 CD 持ってからやってよっつって、いややったことねえよ俺でなんか始めました、
うんうん、なるほどね、言われてその DJ バーがそのキャリアの始まりだった、はい、そう
そう
DJ の、
うん、まあもともと DJ やってる先輩とかいたから、うんまあ、
その人たち
文化にあるその足は踏み入れてはいたんですけど、うん、自分がやるとは思わず、はいはい、でなんとなく始め、
そのオープンの日が初めての DJ デビューなん
ですか。そうですね、オープンそうしてからちょっとでしたけど、でもほぼそう同時期ですね。
最初は何回したの。
最初からもう全部でしたね。西川口って行ったことあります、うん、
いやーないな。
ですね、めっちゃ多種多様な街なんですよ、うん、あのジジもババアもいれば、うんうん、あのあれですよ、少年本当に酒飲み始めのガキもいれば、うんうん、あの外人さんも多いし、うんうんうん、もう老若男女バンコクなんていうんですかね、もういろんな人種の方が
いろんな人種
がワールドワイド、
人種のルツボみたいな、うん、
でまあそこそこいい立地だったんで、うん、もういろんな人が来るのでいきなりヒップホップやら、うん、ハウスやら歌謡曲やら演歌やら、うん、もう J-POP やらアニソンやら、う
ん、何をかけてもいい感じ、
何をかけてもいい感じです、
ね、好きなものがもうバーッとあるから何でも全部かけてやれかけて気持ちよかったらまたかけようみたいな、
でリクエストも多種多様で、しかも俺が持ってるんですよリクエストを、大抵のリクエストあったのであったから対応できたので、うん、最初からもうそういう雑多な感じの DJ をしてましたね、うん、どんなジャンルって言われると分かんないですけど、うん、なんかいろいろやってました、
ね、
まあ、オールジャンルですね、うんうん、楽しければいいって感じ、
なるほどね、
で西川口でデビューをして、うん、そっから、
ね、そっから人脈がまあ広がってですね、うんうん、まあ、渋谷とか新宿とかで出るようになるんですよ、うんうん、はい、うん、
モテ始めた、
全然モテないですね。
え、今モテないの？
全然モテないです。
なんでいつモテたんでしょ
う。ね、いつモテたんでしょうね。モテ期なんてなかったですよ。全然モテなかったですね。
モテないか。
しょうがないから二次元にずっとハマっていましたね。
うん、二次元ではモテモテだもん、
ね。二次元モテモテ。
二次元ではモテる。
常にときめもとかでずっとやってましたね。うん。うん、
DJ もモテないか。バンドもモテないか。
なんだろう、 DJ でもモテる人はモテるんだけどね。うん。なんでモテないのかな、この人。
モテないんですよ。
モテそうなんだけどね。
モテない
。声がでかいのが。
多分ね。そういうなんかね、キャラじゃないんですよ。なんかあの難しい顔して、うんうん、やってる人がモテんじゃみたいなんですよ、やっぱり。
ああ、そうだ。
俺もうマイクあるとベラベラ喋っちゃうから、俺。すんじゃモテないじゃないですか。
なんかこうアーティスティックな
感じ。アーティスティックな感じですよね。近寄りがたい感じ。こうはいはい、髪をこうちょっとウェーブにしてちょっと長めにしてるような人がモテるらしいんですよね、うんうん、俺そういうんじゃなかったので、
シユさんはでもコスプレ DJ と枠に今入ってる
わけじゃないですか。してますね。
コスは最初はでも知らなかったんでしょ。
あ、一番最初はしてなかったですね、
うん、でもいつから、
いつからだっけな、電波が始まる前ですよ。
あ、電波懐かしいね。
電波が流れてる 2007年ってじゃないですか、うんうんうん、
電波ってレギュラーでしたっけ。
一応レギュラーでしたね、うんうん、
そ電波からコスプレをしてみようみたいな。
電波ちょっと前ですね。
ちょっと前から、
うん、ちょ電波始まる前から碇玄道のコスとかしてたんで、うん、
それはなんかやっぱモテたいからなんか始めたきっかけある。
俺もできるかなっていうのがあって、う
ん、コスプレだったらいけるかなみたいな。
なんかね、うんうん、だから DJ しちゃうのはつまんねえなと思い始めて、うん、
いや以前からコスプレとかしたわけじゃないですか。
そのあ、それは全然してないですね。
その時のためにちょっとコスプレしちゃってみようかみたいな、う
ん、どうせアニメになるすんだったらコスプレしやろう
と、うんうん、やっぱ見た目も大事だ。
見た目も大事だ、うんうん、
コスプレも多種多様で いろんなコスプレしますよね。今
しますね女装もしますからね僕ね。へ、や
っぱ自分の好きなキャラであったりとかになってる、
うん、そうですね、うん。一番好きなキャラがね、シーザーっていうキャラができないっていうね。
シーザーってキャラは分からないですね、相変わらず。
え、ジョジョの2部って分かんないですか。
あ、ジョジョの、
そうか、ジョジョか、
はい、
ジョジョか、
そうか、 DJ シーザーのシーザーそっから来てんだ。
そっからです。
そうか、
あ、
そっからです。
そうか、う
ん、シーザーさんはシーザーのキャラはやってないの。
それ100回ぐらい言われてるんですけど、うん、でもね、今ね、なんかね、アニメのせいでジョジョの2部が人気出すぎちゃってですね、うんうんうんうん、ジョジョファンが怖いんですよね。
いや別に大丈夫でしょ。
変にやるとですね、うん、あの2ちゃんで叩かれるんですよね。2ちゃんのジョジョスレで
叩かれていいじゃん。
叩かれてなんぼなんじゃないか、うん、でもそれ、
ね、
知ってる、2ちゃんの2ちゃんの2ちゃんで叩かれても2ちゃんを見なければいいだからそうすれば何の被害もないから。それはだってやっぱ DJ シーザーなんだから、シーザーのコスプレを、
う
ん、
ね、
してほしいとみんな思ってるんじゃないかな、
うん、そのために今ダイエット中なんですよ。いい加減しないとなと思って。
太っちゃう、
あ、
太ると
やっぱイケメンキャラなんですよ、うん、シーザーって、
まあね、あんまりガタイがいいとハマらない。
ハマらない、
しかも中性的なキャラなんですよ、じゃあシーザーって、
うん、どっちかって言ったら男どこしますからね。
痩せないとと思ってですね。
難しいぜ、でも中性的なキャラになるのは、
うん、本当痩せない、
骨格が違う
もん。骨格が違うね。イタリア人ですかね。イタリア人の、うん、二十歳のイケメンキャラっていうね。どうやっても俺できるんじゃない
か。
高いな。
あの高いなと思って、うん、できないんですよ。
そもそもシーザーさんで最初からシーザーだったんですか。です DJ ネームは。 その西川口の時から、
うん、あ、最初から本名やってたのかな。でもなんか、
うん、
なんだっけな、なんかでなんか違う DJ ネームにしなきゃいけない時があって、うん、なんかジョジョ好きだからシーザーにしようと。
それは何、ちゃんとした DJ 名をつけてくれって向こうから。
確かそんなフライヤーに載せるとかそんな
の。本名じゃ厳しいと、う
ん、本名で厳しいから、うん、なんかつけてみたいな、
その勢いみたいな感じで、
はい、
うん、シーザーってつけてる。
本当はジョセフにしたかったんですけど、うん、あんまり、うん、ジョセフ僕一番好きなんで、うん、あんまりね一番好きなキャラを名前にするってね、
うん、
できないじゃないですか。
まあ
ちょっと遠慮がそこに入る、うん、そうそうそ
う。だって、うん、DJ ジョジョって言えなくないですか。だってそんな、
まあ、そのまんますぎる
とそのまんまスレードだ
よ。
面白三国志ぐらいハードル高いよ。
DJ 筋肉マンって言ってるでしょ。
あ、そうだね、
うん、ロビンマスク DJ エヴァンゲリオンさんもいますけどね、うん、
まあそうか、
シーザーしました、
うん、真っ正面足を避けて、
うん、
ちょっと脇からね、
うん、
ってい
うか、
なるほど、
いました。
今すっかり人気者ですけど、なんかやっぱこう俺来てんなって思うような時期って ありました。最初はやっぱまあ無名なコスプレ DJ から始まったわけじゃないですか。
そうですね、うん、まああの、まあ、結果が電波じゃないですか。やっぱ
電波で
バーッと、Twitter もあの頃なかったですから、ね、だから、うん、結構ミクシーが結構盛り上がってたじゃないですか、
うん、ああそうだそうだ、う
ん、前ミックは一気に999人になったんですよ。
おお、
300人から
急にそう、電波影響力高かったんですよ当時。
あの当時の電波すごかったね、うん、テレビのなんか取材とかも、
なんかフジテレビだっけ、なんか来てました
ね。あとスペシャル TV とかすごい取材
してました。ムーブメントみたいな感じでね。
そっからなんだろう、栄光への切符を手に入れた。
栄光への切符、うん、
栄光へ向かって走る、あの列車に乗っていこうっていう、
ああ、う
ん、
あれか、
うん、その切符はどこにあんだ
っていう、ね、どこにあんだ、うん、いろんな駅の入場券を、うん、
入場券を
買ったら、
うん、ナスさんが探し回ってますけど、ね、なんか栄光の切符は
ね、
ほじくり返すだから
先週の放送、
うん、そうか電波か、電波、ね、そうそう、俺シーザーさんに初めて会ったら電波なんですよ、
うん
うん、
で出てたの、
出てました、うん、1回かな、うん、出て、うん、でなんかライブやってたら、うん、俺の足元でこう這いつくばってゴソゴソやってる人がいて、なんだろうこの人って見たらシーザーさんで、うん、なんかなくしたって言ってた。
あ、そうですか。
なんかなくした
多分なんか多分マックのアダプターとかじゃないですか、
うん、そういうものを買うんです
か。それが多分初対面で、
バッタバタでしたね。
なんかイベントでちょいちょい会ってるうちに、うん、シーザーさんが 俺の曲聴いてくれてるみたいな話をし始めて、
これくれ、
いや俺の曲
を、ああそう、
うん、あそうなんですか、ありがとうございます、うん、みたいな。で、なんだろう、
うん、
正直去年の小箱は以前って、うん、まともに話してない
よ。僕らでちょっと話すぐらいでしょうね。
僕らで会ったら話すぐらいで、
うん、じゃあ電波からその小箱はまでは結構、うん、
結構長い、
まあ、長い
5、6年空いてる、
5、6年空いてる。電波2007年ですか、
飛んだなと思ったもん今話が。
そうそうそう、あ、うん、会ったら話すぐらいで、ネット上でもろくに話さなかったって。
ああそうな
んだ。うん、なんかハードコアが、
うん、
でも何、電波に出た頃ってハードコアそんな興味なかったでしょ。
そうですね、電波でした。あと僕らで何かハードコアのイベントやってたんで好きになったっていう、うん、
それで徐々にって
感じ、うん、そうですね、
うんうん、で去年になって急にハードコアのイベントやるんで、うん、出ませんかって話になって、うん、突然だなと思って、
なんかやってえなと
思って。まあそれさっき話した通り大盛り上がりだったんですけど、うん、大盛り上がり、
うん、他誰出たんですかそのイベント、うん、
誰だっけ、島村でしょ、
はい、エンプロ島村、
エンプロ、
あとは
思い出せないな、誰
出たか、
あ元気くん出たね、うん、
あと、シクレ、若手です。
若手。
誰だっけな、シグレとか回したっけ、
シゲさんも回しました。
回したよね。
です、です、です。と、あと、テクノロジー君。
あ、うちもいたわ、うん。そうそう、あれ面白かったね。うちの、バンプって箱が、うん、外に向かって、歌舞伎町のど真ん中ですよ。歌舞伎町のど真ん中にあるんだけど、
うんうん、
外に向かってスピーカーがあって、
うん、
その箱の中の音が、その、うん、外のスピーカーからずっと流れてるんですよ。
へえ、外って路面に
向かって。路面に置いてある。
置いてある。
超でかいスピーカー。
マジで？
セブンイレブンの前に。
そんなことしてていいんだ。
うん。で、それまでずっとハードコアテクノが普通に路面に流れて、うん、俺ら外でこうタバコ吸いながら、うん、食べてて、うち、ん、になって切り替わったら、うん、こんばんは DJ テクノロジーですって、あれが
第4
歌舞伎町に大音量で、
大音量で、すげえ面白
かった、ゲラゲラ笑って。あその辺ってほら、うん、呼び込みとかキャッチの人がいっぱいいるんですよ、
うん、
キャバクラのね、
うん、
それがみんな一斉にこうバンプ、2階にあるバンプが、バンプが、ま、窓ガラス全部ガラス、うん、道に面した目は全部ガラスだから、うん、なんか見えんだよ、うん、みんな見上げるっていう。
あ
で俺がライブ始めたら、うん、今度はスピーカーからドドドドドって流れてくるから、うん、なんだなんだってみんな見上げる、
まあ、なるよね。何の音これ、
うん、あれはねいいイベントでして、
楽
しかったです、
うん、箱が面白いんで、
箱面白い、ね、あそこでまたやってほしいですね、
絶対思いますよ、
うん、でなんだっけ話がずれたね。でシーザーさんがその電波か、うん、電波で名前が広まってって、
うん、
でそれまでもやっぱ秋葉系 DJ っていう意識はあったの。
ありましたね、やっぱ自分が好きだっていうのもあって、う
ん、やっぱ秋葉を起点にして何かやりたいと。
で、ね、で同じくして川崎で月原から「ミベダラス」っていう箱で、
うん、
オタリズムっていうのを立ち上げ協力して、うん、今もやってる、
ああ月原からイメージです、
うん、はいはい、今もやってるアニソンイベントなんですけど、うん、オタリズムっていうのを立ち上げ協力して、それもまたわーって盛り上がってて、
うん、
まあアニソン DJ っていうのが、うん、本当に数えるぐらいしかいなかったので、
うん、
あと僕ら店長のダイヤマもちょっと後から合流して、
うん、
僕らあのオタリズムとか、
そうそう、アニクラみたいなのっていうのはまあ昔からあったことあったんだけど、うん、専門の DJ みたいな人ってあんまりいなかったですね、
うん
うん、そのイベントに合わせてみんな好きなアニソンを流すみたいな感じで、ちゃんとなんだろう DJ としてきっちり活動してる方っていうのは、
うん、
ひょっとして初めて。
そうですね、あのアニソンダンパっていうのは結構、
ね、
市民会館とかそういう公共施設で
やるのがあったんですけど、歌舞伎町のちっちゃいところでもよくやって
た、はい、うん、あるんですけど、クラブとかライブハウスでちゃんと DJ イベントで回すような DJ は僕らとかが、まあ、始めたのかもしれないです
ね、うん、エポックメイキングですね、
エポックメイキング、うん、そうか、
歌舞伎町じゃない、その秋葉
言い切るのは初めて、
うん、秋葉系でもそのクラブイベントっていうのは確かにちっちゃいのはあったんだけど、モグラとかができて、うん、ちゃんと DJ イベントとして成り立つようになったのも、うん、多分シーザーさんたちが最初
かな、まあ、今までもそういう回してる人とかは好きな人いたんだけど、うん、そういうキャパシティがある程度箱ある箱でドカンとやるっていうのがもう、うんうん、
クラブイベントとしてっていうの
は、坂本とアニソンナンパっていうのはあのシバロゴールドとかで、うん、もう1000人規模でやってはいたんですよ、
うん、
あのコスプレメーカーのコスパっていうところが協賛ついて、それ
は
の 今ディファリー明けでコスプレヘブンやってるワンさんとかが昔やってたイベントなんですけど、うん、そういうでもそれはものすごい閉じた世界だったんですよ、
うん、
コスプレダンパって、
うん、
すごい閉じた世界
で、ある意味コミケとかでもっとディープな、
ね、もっとディープな、
うん、閉じるっていうのはそのかかる曲が難しい、
いや、マニアしか行かない、
マニアしか行かない、
うん、閉鎖的で、
閉鎖的な、
うん、本当にマニアックなあのコスプレイヤーとか、うん、オタクしか行かないような、
うん、今その秋葉系のクラブとか行ったら大体、うん、まあどこでもアニソンは必ず流れてますけども、うん、当時はそういうのなかったです、ね、
全くなかったです、
うん、クラブでアニソンが流れること自体が結構、うん、珍しい時代だったんで、だから電波はその辺やっぱすごかったんですよ、
うん
うん、クラブ界隈でバリバリやってる人たちが2階でライブやってて、上3階はアニソンばっかり流れてるみたいな、
2階行ったのかな、電波確かそうですね、う
ん、そういう感じでやってて、うん、そこからまあシーザーさんがアニメ、あ、なんだ、アニソン DJ として、うんうん、まあ、独り立ちしてみたいな感じがあります、うん、イメージとして、僕のイメージとしてありますね、
うんうん、そんな感じです、
なるほどね、
うん、今じゃすっかりね、うん、アニクラって今すごいですね、盛り上がってますね、
盛り上がってますね、
なんであんなにいっぱいイベントあんだってぐらいあります
やっぱ華やかな感じじゃないですか、レイヤーの集まるし、
うん、
曲がやっぱ、うん、ずっと常にワンコーラスでつなげたりするじゃないですか、うん、違う場合もあるんですけど、うん、基本ワンコーラスつなげなので、うん、ディスコスタイルにこう沿ってるので、
うんうんうん、すごいスピ
ーディー、そうですね、飽きが来ないっていうのは
あるんですけど、もうどんどん展開していく、
どんどん展開していくから、しかも、うん、僕が続けてられてやっぱあのいろんなジャンルがロックのあのもあるし、うん、テクノもあるし、ヒップホップもあるし、うん、こう アニメに使われちゃえば全部アニソンでかけられちゃう、
そうですね、
それが 僕とかも本当に同じジャンルを聞き続けてられない飽きっぽい性格なので、うん、それがすごい大きいですね、飽きないっていう
か、なるほどね、
でアニソンだからみんな曲知ってるんですよ、
うん
うん、だから初めて行った人でもすぐに楽しめるっていうところが多分敷居の低さが、
うん、
今のこのアニクラブームなの、うん、多分、うん、
なるほど、
なんですかね、なんて言うんですか、
まあ、きっかけじゃねえ、カラオケの延長線って考えてもいいですよね、うん、一緒に歌えるし、
ああそれもありますよね、
はい、うん、VJ さんがさついていったらそうじゃないですか、
はい、
あれすごいですね、
化け物です、
どうなってんだろう、
あアニクラの DJ 今すごい、 VJ さんすごい人いるね、
うん、僕そのアニクラって考えた方ではないんだけど、うん、まあイベント出たりとかで、うん、なんか京都のアニメトロとかでさ、うん、あのイントロになった瞬間にバンとそのアニメがさ、VJ さんが出すんだけど、うん、どうなってんだこれっていうぐらい早い、
ちょっとモニタリングを二股に分けて、うん、あの一応イントロ DJ と同じ頭出しのイントロ聞いてはいるんですけど、
そんなことしてるの、
はい、
あ
で DJ が頭出しするじゃないですか、 その時点でイントロ分かってるんですよ、うんうん、
マジで、
あのいつもアニソンインデックス一緒にやってる VJ キツネとかはすごいですよ、うん、その点びっくりするぐらいは聞き分けますよ、気持ち悪いなお前ってぐらい、
すんげえ、
あすごいな、
すんげえ、みんなことしてんだ、
最初の5秒ぐらい
聞いて、すげえな、
まあ、100% ではないですけどもちろん、でも大概の曲はもう聞き分けますよ、
聞き分けてでライブラリに持ってるっていう、
そうそう、映像あのもうその時点で検索かけて待って出せる、
ね、ですごいのがその V アニソンがかかってさ、うん、でそのちゃんと歌詞が出てるのをシンクロさせるんですよ、うん、
へ、
微妙に VJ が早送りとかして、
うん、
なんかそのリップシンクに近い、
あ普通の VJ とまた違うね、違う、
全然違うぜあれ、
は
あ、あれやばいわ
よくありますよね、
あれあんなことね、
いやでもね、そうそう、うん、アニクラ系の VJ は結構ねショック受けるんですよ、見るたびに、
うんうんうん、
ウィニアンとかもすごいことやるからさ、
あ、
うん、こんなこと思いつくなみたいなことを平気でやってくるから ね、
うん、すごいね、
今一番多分クラブシーンって面白いじゃない、下手したら、
ね、
VJ に関して言えば、
うん、VJ に関して言えば、
まあね、半径映像なのであんまりオピラ
リティーに
エフェクトかけたりとかじゃないと、
うん、
あんまりでかいところではできないですけど、
やっぱ現場で、はいはい、現場で楽しむ
現場です、
現場で楽しむということですよね、
うん、
すごい人がいるなと、
うんうん、なぜ何の何か沈黙そうだな、あとなんかシーザーさん生実家知ってるからあんまり聞くことがないんだ
よ普通に俺飲み入っちゃってますから、
飲み入って
る、あもう飲み入って
る威嚇食いだからビール飲んでるから
俺もじゃ威嚇食いたい、
あどうぞ、
じゃあこれ飲みモードに戻りますよ、
飲み
モードに戻りつつ話しましたけど、この間のニコ動のあのでかいイベントどうでした、
直近のやつですかね、うん、あの新千歳空
間、はいはいはい、
いやもうすごかったですよ、ニコニコ町会議 in、うん、スノーミク2014っていう、
うん、
札幌雪まつりと合同でニコニコ動画がやった、
うん、
あのイベント、
うん、
あのニコニコ町会議ってあるじゃないですか、
ありますね、
あれを、地方でもやろうっていうので、うん、地域振興
を兼ねて、うん、ふっと分かるな、
はい、で全国でやるんですけど、
うん、
で 新千歳空港で初ってなんか、うん、空港でやるんですよ、うん、札幌市と組んでやるのかな、市と組んでやるみたいな感じで、うん、新千歳空港の吹き抜けで、うん、で空港全部がコスプレフリーなんですよ。コスプレし OK。
すげえな。
で、あのターミナルビル2階のでっけえ吹き抜けのところに、うん、あのステージと、うん、あと板車スペース、板車ままあるんですよ、うんうんうん、でコスプレコイスも全部あって、
あ、それあれだよ、あの、
う
ん、初音ミクの BMW の Z4 が、
そうそうそうそう、
あ、言ってたポリゴンさんがあのグッスマが持っていったやつ、うん、そうだそうだ、
そうそう、ツイッターでもしょっちゅう画像回ってきてさ、うん、なんか今年の雪祭りすげえぞみたいなガンガン流れてきて、うん、でその中に、あ、シーザーさん出てんだと思って、うんうんうん、
で最後にこう僕がボカロ DJ して、うん、みんなで盛り上がって終わるみたいな、
どんくらい集まったのあれって。
現場には2000人ぐらいですかね。
あ、でもすごいね、北海道で2000人のイベントってなかなか、
わーって人集って、ね、吹き抜けがあるんで、その2階と3階 の, その吹き抜けのその柵のところにブワーって人がいて、
うわ
ーすごいな。でニコ生ワールド同時視聴が僕の時点で4万5000人、
うん、うわー
4万5000
すごい。
いらっしゃい、
西川口の DJ バーから始まってついに新千歳空港で回すっていう。
さすがにそれはモテてますよ、
うん、それはモテるはずだ、
ね、それモテないって言っちゃうともう、う
ん、多分嘘ついてると思う
みんな絶望するよ若い人
しかもコスプレしてるからね、みんなこうあれですよ、ディズニーランドのミッキーみたいな、
ああコスプレしてない俺は知らないわけだ。
あ、そう、
見てるコスプレしてるかますから、ね、
してるから
コスプレどっかでも分かるからコスプレモテじゃないですか、
うん、コスプレモテ
確かに今ほぼ私服なんですけど、髪が逆だったらお兄ちゃんとしかない
っていう。
マスクを顎にかけち
ゃう。
風邪？
風邪です。
風か。
風邪な、風邪なんだ。でもすごいな、その新千歳空港そんなことするんだね。
いやだってでも新千歳空港びっくりしたのがアニメートあるんですよ、空港の
中で。え、そうなん
ですか。そうです、アニメートあるんですよ、ゲーセンもあるんですよ。もうただの空港じゃなくて普通にアミューズメントパークとしての機能もあるんですよ、うん、
あすごいですね、
同じ空港の中に
イオンモールみたいな感じの、
あ、そうそうそうそう、
何でも遊べるよみたいな、
おもちゃ屋あってでっかいゲーセンもあって、うん、アニメートもあって、うん、もうデートスポットとしてもなんか機能してる、あ、映画館もあるんですよ、あと
映画館も、
映画館もあります、あります、しかも映画館が4つシアターある、ちゃんと
シネコンだ、
シネコンです、すごいですよ、
用がなくても行くっていうね、
面白いね、
う
ん、
すごいすごいです、映画バリバリ、
羽田とかもそうすればいいのにな、
ね、そうなんですよ、そうなんですよね、あんなね国際線なんかどうでもいいからね、
どうでもいいから
羽田はつまんねえよな、
つまんないですよ、
本当酒飲むしかねえもんな、
つまんないですよ、味気ないですよね、
うん、いやシネコンとかね、うん、アニメイトとかあったらね、うん、アニメイト、まあ俺はあんま行かないけど、うん、遊べるような場所があったらね、ゲーセンとかね、
だからまあそういう場所があって、うん、吹き抜けみたいな場所があって、うん、そこでそのイベントできて、
イベントとかね、
若い子がバーッと来るっていうことをね、
あれなんかライブイベントよかったらしいですよ、その歌歌う人が、
あの新卒で、
はい、
へ
イベントスペースで、
あーそれは見習うべきだよね、
そうだね、
絶対行った方がいいですよ、国際線なんか作ってるステージ作れっつうの、本当に
全くその通り、うん、ステージはいくらあっても困んないから、ね、でかい会場ってね、うん、絶対使い道あるからね、
絶対ある
んです
よ、
クールジャパンって言うんだったらそれぐらい素人、
そうなんですよ、
クールジャパンって本当表だ、うん、なんだろう、上っ面だけのあれじゃん、うん、もっとね、そう例えば施設を作るであったりとか、うんうん、国が金を出してこう日本の文化、それも同人とか、うん、あれもっとディープにこうニコ動とかで活動してるような作家さんとかをこう海外にどんどん紹介していくぐらいの、うん、例えば、まあ、テレビのチャンネルでもいいよ、海外向けの、うん、そういうのに金を出してほしいんだけど、なんか上っ面だけの、結局なんなのクールジャパンとっていう話なんだよね今ね、うんうんうん、でそれ もちろんそのクールジャパンに対してお金っていうのは用意されてるはずなんですよ、うん、何に消えてんの
役人の飲み会でしょうね、うん、
だって
打ち合わせと
しては
お金出すのが国なわけじゃ
ん、ね、まあ、税金ですよ、
税金だよね、我々の、うん、で税金がクールジャパンがどこに金出すかっていうのを国が決めるわけでしょ、うん、決定するわけでしょ、うん、で多分あれ公募制なんじゃないの、こういう企画をします
ところがね、なんかね、この間ちょっと問題になってたけど、うん、そのこういうものに作品、お前の作品を使ってやるからタダで書けみたいなことがもう結構自治体であるみたいですよ。
それクールジャパン
か、柳瀬隆さんがね、うん、それでもうしょっちゅう国にタダで書かせられてたっていう、柳瀬さんはああいういい人だから言うても言わなかったけど、うん、あの人がつぶやいてすごい人さんとかしてる、
公共施設に使うから、
まああのうん、書いてくれれば使うからみたいな感じで依頼されて、柳瀬さんいい人だから、うんまあまあ、もちろんすごいアンパンマンで儲けた人ですから、うん、お金なんかはいらないんでしょうけど、うんうん、でもあの影を使ってやるよ的な人が来て、うんまあ、柳瀬さん書いて
各種のゆるキャラみたいな、
そうそう、それはそのクールジャパンが始める前はそうだった、
もうそうだった、だからクールジャパンも同じことが
結局同じじゃないです
か、同じことなの、うん、そういうことやってるやつらが急にクールジャパンって言い出しても信用できねえ、
うん、例えばその国が作るような何か小冊子であったりとかに漫画書かせてあるから、タダで書けみたいなことは多分行われてるんだろうなっていうのが容易に予測がつくわけですよ、うん、あれまだクールジャパンっていうのは誰かがお金を使うためだけど、
でも自分にクールジャパンの一環として予算出すから何かやってってたらやるでしょ、
いやそういうのがあればね、うん、ただなんだろうな、出さないと思うよ多分
お金、
うん、
でも予算終わってるから出るでしょ、
いやその予算はその人たちが使うための予算だ
からなんだかんだこっちが企画上げても、うん、もうごちゃごちゃ言って出さないですよ、
うん、出さないもん
で自分たちがこう視察のためだけに使うとかね、うん
そんな現にクールジャパンの実態が見えてないじゃん、いまだに
分かんない、ね、
クールジャパン何やったって
、俺クールジャパンで見た資料があって、うん、なんかプロデューサー制みたいな資料があって、うん、例えば、うん、日本のあれってね、なんか目標がね、世界に向けてのアプローチなんです、クールジャパンっていうのは、
う
ん、で、ちょっと例が思い出せないけど、うん、どっか金沢のなんちゃらあの、うん、アニメ制作してるのを世界に向けて何かを発信する、うん、そのプロデューサーをなんかなんちゃらアニメ大使として、うん打ち出しますみたいな、うん、そういうのになんか予算割り振るみたいな、
すでに漠然としすぎてる
し、もう漠然
世界に何を訴えかけるのっていう、
それで、ね、やってどうなんのか分かんないんだけど、うん、でもそういう方向性なんだ
よ、ね、そういうのって全部漠然としてるの、なんでかって言ったら、うん、金を横流しするためなんだよな、多分
よく分からんけどね、でも
いやだってそんなね、になんで、うん、日本のアニメがこんだけ盛り上がってて海外にも人気があるかっつったら、うんみんなその、まあ、作ってる側は自分の作りたいものを作ってるわけじゃないですか、アピールって言ってもそれはもう自分の自己主張でしかないわけですよ、うんうんうん、自分の自己表現なわけですよ、うん、国のために何か作れって言われて作れるようなもんじゃないんだよ、うん、そもそもそうだ、ね、アニメっていうのは、うんうん、
やれって言われてやるとつまんなくなったりと
か、例えば宮崎駿さんジブリね、うん、ジブリだってその、うん海外に受けるためにあれ作ってるわけじゃないじゃん絶対、うんうんうん、あの人の世界観を形にしたものがジブリの作品であって、うんうん、だから国が推すっていうのがまず意味が分かんないんだよ、
結構ね、でもその辺の考え方ってこうなんか難しくて、フランスとかだったら、
フランスだったら芸術家にお金出すでしょ、ね、生活費を出すでしょ、うん、そうそう、生活費を出す自治体なんかある、日本って芸術家に
ない、うん、ないんだけど、日本が金出すやり方がそのクールジャパンなんだよね、
うん、国主導で何かでっち上げて、うん、その横からお金かさらおうっていう適当なものをでっち上げて残ったお金をかさらおうっていうのが多分クールジャパンの正体なんじゃねえかなと俺は思う、うんうん、
いらねえ高速道路を作って、うん、その金を、うん、出してそれ、うん、あの中間搾取してるようなやつか、うん、
本当に文化としてその世界に発信したいんであったら、まず育てなくちゃいけないわけですよ、うん、その文化を作る人たちを、うん、そのためにはその例えばスタジオ、うん、若い人たちがスタジオを立ち上げたとしたら、その支援金を出したりとか、うん、まあ芸術家、まあ、萌え絵師でもいいですよ、イラストレーターでもいいんですよ、うん、がその僕はイラストレーターで食っていきたいんですって国に申請したら、うん、月何万でもいいから、うん、こうお金を出してくれるようなシステムを作るっていうんであれば分かるんだけどね、うんうんうん、そういうんじゃないんだよね、
絶対しないですからね、うん、絶対しないです、
国がね金出すもの、まあ、税金が投入されるものって自治体が出してる場合もあるけど、うん、伝統芸能とか出すよね、なんか能とか狂言、 あとは公共楽団とか、
そのパトロンですね、
そうだよね、うん、そう公共楽団がライブするそのホールを国がバーンと何億円出してやったりするけどさ、
うん、まあそれはまた別の話
じゃあ、そこで、うん、そこの線引きがなんか俺、うん、不思議で、そういうものって、うん、保護 しなきゃ消えていくって言われてるんだけど、うん、うちらみたいな人にはお金は降りてこないですよ、 国からどう頑張っても、うんうん、どっかで線引かれてて、うん、降りる人降りない人、うん、音楽やってても、うん、降りる人降りない人っていうのは分かれてるんだけど、うん、世界的に人気があるのはアニメだったりとか、うん、ゲームだったりとかサブカルチャーだったりするわけでしょ、う
ん、だから多分ねクールジャパンって言いつつも、うん、上の方のおじいさんたちは、うん、そんなものを恥ずかしくて外に出したくないんだよ、
そうなんだよ、分かってないんだよ、
うんうん、なんだか分かってないんだ、
なんだか分かってないね、
絶対そうと思う、
絶対そう、
いや能とか歌舞伎とかも素晴らしいですよ、もちろん、うん、素晴らしいんだけども、うん、外に対する求心力は正直、うん、アニメよりはないと思う、
うんうんうんうん、そうなんだよね、うん、でだからそれで大阪のねその橋本、うん市長が言ってたのが、はい、うん、
知事ですね、
知事か、知事か、不知事だ、
今不知事だ、
不知事、不知事ですよ、 で大阪と構想で やる中でこう、うん、いろんな予算をね、うん、すごいもう切り詰めまくっとるわけです、うん、で交響楽団、うん、大阪の何交響楽団だったっけな、うん、そこに税金投入してやっとったんだけど、うん、もう税金払わんと、お前ら入場料で、うん、あの賄えと、それでできひんやったら解散しろっていうふうに言ったわけですね、うん、大阪の交響楽団に対して、うん、でそれに対して周りがね、あのそうだそうだそうしろっていう、うん、言うべきか、うん、いやその交響楽団なんでその昔の伝統の音楽をやってるのに予算切るなんて他のポップスとは違うんだから予算切るなよっていう意見ってすごい分かれてっていうことがあった、う
ん、日本は文化後進国だってやっぱね、うん、言われるのはそういうところなんですよね、うんうん、まあ音楽は巨業ですよ、うん、言っちゃなんですけど、うん、芸術は巨業ですよ、うん、でもその巨業と呼ばれるものが文化になっていくわけじゃないですか、うんうんうん、海外のまあ、うん、素晴らしい音楽であったり絵画であったり、うん、芸術作品全般、うんうん、そういうのがやっぱりそのにお金を出して国が育てていくっていうのが本来の姿勢だと思うんだけども、うん、日本って国はどうもそんなの要はそのそんなんでお金を稼ぐのはおかしいだろうみたいな風潮がやっぱちょっとあるとは思うんですよ、うんうんうん、そんな絵を一枚描くなんか誰でもできるんじゃないかってただで描け、うん、そうそうそう、音楽なんてお前好きでやってるんだろうって別に金なんか儲けるの、うん、儲けようと思うなよみたいな風潮はネットでも散見するじゃないですか、
それはいっぱいあるよね、うん、なんかナチュラルに日本人ってそう思いがちの、うんうん、
CD なんか金出して買うかよっていう子は結構いっぱいいるわけですよ、うん、
やっぱり日本はねエンターテインメントそのものの地位が低いですよ、
低い、
うんうん、そもそも、うんう
ん、こんだけ娯楽大国であんにもかかわらず、うん、娯楽に金払うのは嫌だっていう風潮があるんですよ、
海外とかとコメディアンとかの地位すごい高い、
すごいですね、
人を笑わすっていうのはすごい能力なんだって認められてて、ちゃんとあの給料をもらって会社員として、うん、あの毎回あのスタンドアップのトークショーに立ってるとか、うん、そういうの確立してるので、うん、もうそういうのないですからね、
ない
本当に
あの、ね、いつもね聞くとねうつうつした気持ちなのかね、アニメーターの現状、
アニメーターはひどいっす、
アニメーターまあ
ひどいっす、
まあ、もちろん具にもつかないアニメーターも世の中にあるんですけども、はいはい、どんな大ヒットアニメの海外に影響を与えるような素晴らしいアニメでも、うん、アニメーターの給料は本当に万円とかなん
だよ、
おかしいよな、
本当、本当に10万円いかないとかありますからね、
うん、そこに金を出すべきなんじゃねえのって俺は思うんです
ね、それはね、いろんな業界ゲームとかでもありますよね、うん、もう下請けの下請けとかで、うん、ね、プログラマーに全然払われない、
文化に金を出すっていうのはそういうことなんじゃないかなっていう、作ってる人に金を出すべきであって、うん、その自分たちで何かやるからお前ら手伝えっていうのはおかしいなっていう、
そうだな、
そこはクールジャパンに対する疑問ですよね、うんうんうん、
どうだろう、でもそれが今フランスみたいに作ってる人の金が出るようになったら、うんうんうん、よくなんのかな、
どうでしょうね、何とも言えないんですけどね、うん、ただでもそっちの方が正しい姿だと思いますけどね、
絶対正しいですよ、
もうだって俺とかも働くなくなりますよ
作品を作り続ければいいじゃないですか、
作品作り続けるっていう何かを証明しない
と、フランスだってそこら辺さすがに厳しくて、うんうんうん、こいつは芸術家って言ってるだけだなってやつには金で出しませんよ、うん、
ちゃんと継続的に何か
ちゃんと審査がありますから、ね、自分の描いた絵を持ってくなり、うんうん、古典 そのデータを持ってくなりして、はいはいはい、こういう実態のある活動をしてるんで、うんうん、あれ支援お願いできませんかっていうちゃんと審査がありますから、
ね、ないと誰でももらえない
よね、うん、俺絵描きなんだ絵描きなんだとか俺音楽やってんだよってギター一本抱えて言っても、うん、それはそれでお金もらえるようなシステムはダメですよ、
あ、そう思い出したのが台湾でさ、うん、あの高ちょうちんがだいぶ前だけど、はい、うん、あの日本のそういうカルチャーを学んでこいみたいな名目でさ、あのフジロックに行ってこい、うん、金をやるからっていう国が金やって、うん、それで100万ぐらい金もらってたね、
いい国だね中国
台湾だよ、
台湾だね、台湾、うん、いい国だね、
5人とかで宿泊費とか全部込みで、うん、で帰ってきてレポート書け、うん、はい
はい、
ね
レコーダーの、ねえー、エラーが出ましたよ、
急にブチッと切れちゃったんですけども、うん、レコーダーがなんかエラー出てこうちょっと今
どこまで行きました、台湾のイベントで、
台湾のやつはお金出ていいねって話だったけど、うん、まあ、いいねということで、ね、
さあ時間がなくなったので、
ね、この辺でちょっとまあ今回は締めたいと思う、
前編はこんな感じで、
はい、
はい、シダさん何か告知がございましたら、はい、
告知、そっか、でもこれ送迎される頃には2月終わってます
ね、そうなんだよ
ね、3月以降の、
うん、3月のこれ何日配信なんでしょう、
まあ、3月じゃなくても毎月やってるんですけど、うん、毎月第2金曜夜にですね、池袋ミスマッチっていう箱でアニラブという、
はい、
普通にアニソン DJ イベントやってますんで、
はい、はい、
よかったら皆さん来てください、うん、
はい、
現場でシーザーさんと握手、
握手、うん、そう3月17日ですね、これ配信
37ですね、
はい、うん、だいぶ先ですね、う
ん、あとまあ、はい、第3土曜日はモグラでアニソンインデックスという、はい、
第3土曜日
あの、
終わったとこですね
まあもう毎月やってますね、
まあ、
毎
月やってます、4月もいうことですね、
毎月やってます、
はい、モグラで、
はい
はいはい、レギュラーイベントございますので、
そうですね、はい、レギュラーイベント、
はい、いつでもシーザーさんに会えます、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてバブルビー、
はい、来週ですね3月29日、J-POP イベントアラケモ東京、
はい、
新宿 B-WAVE で行いますので、はい、こちらが、ゲストがジャガーさん、
ジャガーさん
来てくれます。で、まあ、いつものアラケモの、アラケモ東京ものレギュラーメンバーの、はい、シコロスキーサミーバブルビーは出ます、
はい、
でまだ、まあ、ブッキングこのもう放送する時点ではもう決まってるはずなんですけども、うん、まあ、収録する時点ではまだちょっと未決定なんで、はい、ここまでということで、29日来週土曜日皆さんぜひ来てください、はい、入場フリーです、
はい、
はい、
ミニの方は3月になんか新譜が出るんじゃないかなという曖昧な感じ で、うん、で4月の5日、
うん、
秋葉原モグラにて今年一発目のエクストリームハードを行われます、
はい、
こちらも土曜日ですので、うん、予定を空けて遊びに来てくださいなと、はい、そんなわけで第115回、
うん、5回、
DJ シーザーさんをお迎えしました、
は
い、すいませんなんかバタバタして、エラーは起こるわなんだわね、
はい、
次回は、DJ シーザーさんのなんだろう素顔に迫りましょうか何も決めてないっていう、
迫ってください、
はい、まあ、そんな感じで来週もよろしくお願いします、
は
い、
じゃあ行きましょうか、
はい、もうそれあ決まりだ、決め決めセリフなんで、行きましょうか、
行きましょうか、
ではまた、
では
次回
終わるのかよっていうな